皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月11日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は消えるブラックホールというお話です。以前から組織衰退するとですね、組織がブラックホール化すると、組織が歪んでですね、中に入っている人たちみんなですね、こうおかしくなっちゃうという話をしてまいりました。ですからもう組織が歪んでいくとですね、まともな行動ができなくなるんで、もうそのブラックホールから抜けるしかないと。もうブラックホール化してしまったら抜けるしかないってことを申し上げておきました。で、じゃあブラックホールはどうなるかっていうと、理論上はですね、永遠に続くわけですね。無限に重力が強くなってって、歪みが無限に強くなってって、無限時刻ってんですかね。それになっちゃうのがブラックホールでありますけども、実際には無限に続くってことはなくてですね、実際には無限に続くってことはなくてですね、途中でその重力が、耐えきれなくなってですね、その組織が、組織を支えている構造が重力に耐えきれなくなって、で組織がこうぶっ壊れちゃうんですね。だから全て破壊されて終わっちゃうみたいなことになる。あるいはもう一つ別にはですね、その突然その、ブラックホールが蒸発するってことなんですね。これやっぱりなんかそのやっぱり、組織の巡る環境が変わったみたいな話で、だからその昭和20年8月15日みたいなもんね、こうなってくるとブラックホールは蒸発しちゃうわけであります。永遠に続くと思われてた重力の歪みもある日忽然と消滅しちゃってですね、あれここはどこなんだろうなと、もうなんかその自分を今まで苦しめていた歪みはもう消えちゃったと。でもかといってなんか新しいエネルギーもなくて、ただなんか、ちょこなんとそこに佇んでるというような状況、これがそのブラックホールが消えたっていう状況ですよね。なんかなんとなくみんな信じられなくてですね、あれ本当に終わったの？どうもそうみたいだよ。もうなんか変な歪みはどっからも来ないよというような感じで、とりあえず安心したっていうのかな。非常にまだ注意深くしないとね、いつどこにスパイがいて何するか分かんないから、注意深くすることはするんだけども、しかし待てど暮らせど追っては来ないと、めちゃくちゃやるやつはもう来ないと。そのうち、全く新しい風が吹き始める。こんな新しいことやったとか、今までと正反対のことやって成功する人たちの話がこう見えてくる。ああそうするともうやっぱりブラックホール終わったんだな、こういうことに気づく。そういうふうな展開で大体進んでいくわけですね。どうもあのブラックホール終わった感じがしますね。そもそも石破政権というのはブラックホールを蒸発させる働きしてましたよね。だってあの人は完全なその、部外者のもの、戦争や政権にとってみるとあれ部外者ですからね。肉吸いでですね、あれ排除されていた人でしょう。だからやっぱり石破が首相になった時にもうブラックホールの蒸発は始まっていたんだと思いますね。でだいぶ抵抗する勢力言いましたよね。で、小泉なんかもあれはその岸田がね、電通使ってあれをなんかその市場に仕立てようなんてやってましたけど、バカすぎるわけだな。バカすぎるわけで、あの俳優みたいにさ、この文章そのまま読めっつらなんとなくできて、であとはだから露出させなければねいいわけだけど、そんな首相なんかしたら河野と同じでさ、河野同じだけどその馬脚を表すだけですよね。しかもこれやってたその何ですよ、菅原なんかも地方になっちゃって終わっちゃってるわけでしょ。だからはっきり言って、あれを次に話もねもうないし、大体ね鶏が食うようなものをね、2000円だ3000円だで売ってるわけですからね、ふざけた話ですよねあれね。いくらそれはね手間かかるったってあんなに手間かかりませんわな、量が膨大なんだからね。全く本当にそれにしてもですね、ああいうこう事件があるとですね、みんなこう目が覚めてくんだね。で特にやっぱりね、日本政府のこのブラックホールを蒸発に今導いてるのは金利の上昇じゃないかと思うんですね。 金利が下がっていくときっていうのは物価も下がっていきますし、だからその財政にとってみると支出がどんどん下がっていくときでね、経費削減できますしですね、それ金利が支払い金利下がっていくんだから。でも今物価がどんどん上がって、もちろん人件費も上がって金利上がってると、まあ金に羽が生えたように金がどんどんなくなっちゃうわけね。で、金融の上昇が止まらないとアメリカ発でですね、要するに金融の、まあ、大整理がこう来るわけですから、まあ来てるわけですから、そうなったらもう吹っ飛んじゃうね。過去の悪事も全部暴かれて、何せあれ麻生が金の鍵もらったでしょ。麻生は財務大臣でディープステートに何百億の金を渡してた張本人が麻生でしょ、あれ、あの鍵もらったの誰、ネタニヤフ、イーロン・マスク、それで麻生でしょう。ネタニヤフとイーロン・マスクはもう切り刻まれちゃったじゃないですか、あれ、次は麻生の番ですよ。で、麻生を切り刻めばですね、あれ前から皇族だ皇族だって言ってるわけだから皇族とかね、あとまあ何か明治の元勲のね、元勲じゃないんだけども、要するにその、まあ、満州でやった連中でしょ、あれね、で、あの明治の遺産なんつんでですね、あれを一生懸命その世界遺産しようって頑張ってたの一人が麻生ですよね、あれ。だから明治朝を支える、明治朝を宣伝したいという男じゃないですか。ほら、この金の鍵もらったらさ、みんな鍵開くってことでしょ、それ。すごいと思いますよ、あれ。そういうのはもう見えてきてるわけでね。ネタニヤフ、イーロン・マスクと比べたら次は麻生なわけで、もうだからそれ、ブラックホール蒸発になってきてるように思うんだね。だからなんとなくこう雰囲気が明るくなってきたと思うんだね。明るいって決して楽観的って意味じゃないんだね。この重力のこの重しがなくなっちゃって、で、もう流れ解散だよね。流れ解散になってきちゃって、映画館で行ったら突然その停電しちゃって映画終わっちゃって、その、まあ電気ついちゃったと。あらー、あの話はもう途中で終わっちゃってこの先ないよねと。じゃあもうしょうがないから、ね、今日はその電気復旧しませんと言うんで、まあ、映写機が復旧しませんって言うんでね、いや、じゃあしょうがないから帰ろうかなと。席立って帰ろうかな。今そんな感じじゃないの、あれ。自民党なんてさ、だって今度4月の選挙やらですね、それ裏金議員の中でみんなアウトだと思いますよ、あれ。で、衆議院はどうなるかっていうと、これ、本当にですね、金の鍵でね、全部蓋開いたら、それは、解散だと思いますけど、無茶しないですよね。今なんかね、持つな顔してるけども、決定的ななんか、ものが出てきたら、それは持つわけないですわな、それは。なんとなくみんな分かってて、だからもう、あんまり余計なこと言わないで、このままなんか、もうブラックホールは消えるに任しといて、今更引き締めなんかもできないし、まあ、出たとこ勝負で、成り行きで生きていこうと、なんか多くの人はそんな感じになってると思いますよね。で、それを必死にですね、まだブラックホールがあるから言うこと聞けって言ってるのがアメリカ戦争屋で、なんか在日アメリカ大使館もですね、ねじり鉢巻きで日本人を脅かそうと今頑張ってるように見えますしね。それから、まあ、いくつかの組織ですね、いくつかの組織もねじり鉢巻きでですね、離反するんだって言ってるように見えますけども、どうでしょうかね。実際にもみんな離れちゃってですね、それはもう言うこと聞かない、上は言うこと聞いてるように錯覚してるだけで、実際誰も言うこと聞かないっていうところはすごく多いんじゃないですかね。あの、背いたら殺すぞみたいなね、そういう脅しかけてるとこだって、あれ今どうなのかな、ちょっとなんか本格的にそのブラックホールの消滅になってきちゃって、その脅しも聞かなくなってきちゃって、逃げるにも逃げる場所がなくなっちゃって、本当に困ってた話じゃないですかね。アメリカでこの間最高裁の判決が出ましてね、逆差別も差別だという、そういう判決が出たんですね。これすごいことなんですよ。もう何十年かかりましたかね、この判決が出るまでね。アメリカ公民権運動とかで昔から差別問題ってのは非常に厳しい国ですから、やっぱりその差別解消のためのいろんな取り組みってのは一生懸命やってきたわけですね。しかしそれがいつの間にか利権になりましてですね、逆差別こそ当たり前っていう形になってきて、逆差別ってのは逆に言うと、今までの法令を無視しても何も言われないという、そういうなんか得体の知れないその無法地帯を生んでったわけですね。 日本にもありますよね、あえて言いませんけども、そういうものがまあとにかくはびこっちゃってはびこっちゃってですね、アンタッチャブル、無法地帯がずっとあったわけですよね。でアメリカだったらその DEI ですね、でもこれを全部禁止しちゃってトランプがね、であれでしょう、最高裁もね、逆差別は差別だという判決出しましたから、もうこれで終わりじゃないですか。だから日本も終わりになってきますな。とこういうところのブラックホールも消えちゃうわけだね。そうすると過去のデタラメのね、まあ、遺産が残ってきて、当然関係者はその責任問われますし、でもう一度蒸発したものはもう元には戻りませんな。だからおそらくですね、多くの組織が同じようなことになってると思うんだね。例えばコロナの時ってのは、とにかくコロナのね対策ですよ、ワクチン打てだ、それからそのマスクしろだ、これやらないやつはクビだなんて、本当クビになった人もいるしね、無理やりそのワクチン打たされちゃった人もいるわけですよ。でももうこれ訴訟が始まってるわけでね、民事だって始まってるわけで、それは大変ですよ。これはみんなね、あの胸に覚えのある人はね逃げちゃいますよ。でだから尾身って言ったでしょ、あの尾身ね、若い人のワクチン接種どう思うんですかと、前から言ってた通り、そんなものはね副作用も強いからですね、本人で打ちたけ打ってよって言ってたでしょと今頃ああいうこと言うんだよね。まあとにかくね、ああいうこと言って、まあ、済むとは思えないんだね。河野太郎もそうだな、デマ太郎だって済むとは思わない。でも逆に言えば尾身だ河野だが何言ったって誰も動かない。尾身だとか河野が、あるいはメディアがね、その林立てていたその、コロナブラックホール、コロナで統制下に人々を置いて、で中国のね新疆ウイグル自治区みたいに国民を閉じ込めて、ね、一切あの背けないようにして、最後は毒ワクチン打って殺しまうという、そういうとんでもないこと、そういうとんでもない人々のこう何て言いますかね、人々を貶める企みはまさにブラックホール化して、今それ消えていってることは間違いないですね。これはすごいことだと思いますね。だからもうてめえこの野郎っていう話がね、まあ裁判で当然出てくるし、それからまあ、 あの刑事事件にもなってくし、一番上は軍法会議ですよね、それね、まあ、国際的な軍法会議になってきて、順番にこうなってるわけ でそうなった時に、一体あれ何だったんだろうねと、我々がね、あの戦争中の映画なんか見るとですね、まあ、その軍隊でも隣組でもものすごい統制が強くて、極端に歪んだブラックホールの中でみんながその必死の思いで生きてる様子っていうのが、まあ、よく見られるわけですね。で戦争終わってブラックホールが終わって、なんだって話になって、で今度はその責任追及になってたと、でされる責任追及される方は大抵はとことん逃げちゃったという、まあ見苦しい話になってくるわけで、まあ、今もうその段階に入ってるように見えますね。で今後なんていうかね、やっぱりそのインフレがね定着するにつれてですね、デフレ時代のブラックホールはもう存在できないっていうことがはっきりすると思うんですね。結局デフレというのはその何もしないことが、まあ結果的に一番うまくいくというところが多かったですから、何もしないように言った通り統制 に従ってると、それはいいことなんだと、安全保障でも何でもね、上の言うことを一切ですね疑うなと、言われた通り信じてやっとけということで、それが OK ならお前金渡してるから最低限生活できるぞと、こういうブラックホールの中に多くの人たちはいたわけでありますね。しかしインフレになってくるとですね、まあ極端なインフレではなくてもですよ、年間 3% の、ね、物価上昇だってですよ、確実に年間 3% ずつですね現金の価値は落ちていくわけですね。何もしなかったらさ、毎年 3% ずつ現金の価値落ちていくわけですよ。もうそれはすごい痛手だと思いますよ、あれ。だからそうしたらなんかそのやっぱりお金使わない限り意味がないわけですな。それからその本当にその組織が耐えれるかどうかですね。物価の上昇とともに金利も上がっちゃったらですね、それ借金の多いところ、まあ一番が政府ですよ。政府中心にデフレの時代にどんどん借金したところなんかもうそれはひとたまりもないですわな。借金返せないわけだから。まあそうやってまあどんどんその追い詰められていくわけですね。そしたらそのブラックホールなんかもう作りようがないですよね。要するに足元火つっちゃってんだよ。そのね、人々を脅かしてブラックホールを作って、で自分がねいい思いしようと、権力の甘い汁吸おうと思ってた連中がですね、足元に火がついちゃってるわけだ。 在日米軍もそうでしょ、あれは悪いことばっかやっててですね、戦後ずっとですね、北朝鮮から覚醒剤入れたりですね、あとまあなんかいろいろ噂ありますね、人身売買の噂とか、あんなだとこれから全部出てくると思いますけども、あれもある種ブラックホールにしたところでね、でまあそこ関係者そこに入れて、で自分たちのまあ言うこと聞かすようにして脅かしてね、でそのまあ自分たちの利権のために動かしてたわけですよ。ところがトランプ出てきたらそんなものはもう存在が許されないわけだよな。アーミテージが死んだっつうんだよな、あれは傑作だな、アーミテージなんてあんな小物アメリカじゃね誰も知らないよね。ところがなんか日本じゃアーミテージ様みたいになっちゃっててさ、アーミテージの葬式やったっつうんで、なんか NHK かなんか大々的に放送してんだよね。なんかほんとね、この国大丈夫かなと思いますけどね。あんなんだ、あれ武器屋ですよ、ただの。武器屋で、武器屋が首相の口聞いてですね、安全保障だとか言ってただけでしょ、はっきり言って。あ、向こうじゃ誰は相手しないようなやつだよな、あんなものは。まあそんなもの神様扱いしてですね、まあ全くほんとどうしようもない。でもまあそういうブラックホールも終わった感じがしますよね。それで完全に終わると困るんで、前の駐日大使だったね、エマニュエルが大統領選挙出るとか言ってみたり、でもなんかあ最近あまり言わないな、前なんか言ってましたよね。一生懸命そのブラックホールのがなくならないようにいろいろ言ってて、しかしなんかその中国の方もね、まああんまりその、向こうもブラックホールが、共産党のブラックホールが蒸発しちゃってきてるから、そら、彼らもね、逃げる算段してんじゃないかと思うんですな。うん、まあ金融なんかも完全そうだよな、もう。イデコだとかニーサだとかあれやんなきゃダメだとか、なんか今誰もんなこと言わないわな、まあ、みんな損しちゃったんで、金融なんか簡単ですよあれ、どんどん損してきたらみんなその逃げちゃいますから、もともとブラックホールにあんまならないんだねあれね。うん、金融はもともとブラックホールにあまりならなくて、その借金踏み倒す覚悟、そう認めちゃう覚悟の人たちいるときにはブラックホールになんないんだよ。ブラックホールっていうのは生き死にかけて金返しますみたいな人がいないとブラックホールにならないね。いや、そんな損したらもう損切りして終わりですよとか、なんかもう破産宣言して終わりにしちゃいますからって言ったら全然ブラックホールにならないんだな。で、それやると、高利貸しは稼げないんですよ。高利貸しは人をね、ブラックホールに落とし込んで、持ってるものすべて絞り取ることで彼ら儲けてんで、そんなゲームは俺乗らないよと。持ってるものこれしかないから全部吐き出して、もうスタからさっさいなくなっちゃうなんて言われたらね、あの小利貸しは仕事なんないんですよ実はあれ。だからそういう意味で金融なんかもブラックホールはないね。昭和のバブル終わった時の平成の初めの頃、半ばぐらいまでブラックホールすごかったな。もうとにかく借金を追われた人たちのブラックホールは見てても本当に哀れでね、もう早く手放しちゃうのやと思うんだけど、当時の風潮としてはまあ命に代えても金は返さなきゃみたいな人が本当多くてですね、別にその商売で借りてんだから、貸す方だってさ、商売で貸してんだから、デフォルトしたらそれで別にね、処理して終わりですよ。命なんの関係もないでしょ。うん、あんまりそういうのがない時代のことでありましたからね、ずいぶんブラックホールになって、えらい目になった人多かったですけども、今国で行ったってさ、借金返さない国は、ドル返さない国は、ユーロ返さない国は、ブリックスがあるわけでしょ。中国から金借りてる国だってですね、中国が取り立てきたらロシアに泣きつけばいいわけだな。プーチンさんなんかね、習近平さんはね、ひどいんですよと。借金返さないとうちの鉱山取ると言ってると、プーチンさんなんとかしてくださいよって言ったら、プーチンさんだってですね、そらあんた習近平何やってんだって話になりますよな。だからね、それはやっぱり金のブラックホールもなくなっちゃったと思いますね。で、やっぱハラスメントね、ハラスメントの話がどんどんどんどんこう、あちこち出てるから、組織内部の、ね、組織内部における、なんて言いますかね、ブラックホールもまあそれはないわね、まあそうやって世の中どんどん進んでることは間違いないですよ。でブラックホール消えるとですね、一人コツなんポツネンとそこに佇んでる自分が見えてくるんですね、もう誰も干渉する人もいない、言ってみれば突然ですね、嵐が終わって青空が見えちゃってみたいな世界がそこにはあるんです。でそこからどこに向かって歩き出すか、どこに行くか、自分で決めなきゃいけません。しばらくだからね、様子見て、それから本格的に行けばいいわけで、まあとにかくそのブラックホールのない世界で生きるってことに慣れてもらわないといけないな。自分を取り戻すってことですよ。もうブラックホールの心配しないで自分を取り戻して生きるっていうことにちょっと慣れてもらわなきゃいけませんな。それでリラックスしているうちに、まあ何か次の方向性見つかると思います。 でその間はだからまあ無理のない範囲でね、知って行ってみてあって、知って行ってみてあってをやってですね、まあ次を模索して、とにかくブラックホールない世界で自分の力で生きていく、その環境に慣れていただくことが今非常に重要かなと思いますね。まあ国際関係もそうだね。アメリカの強大なね、グローバリズムの圧力から皆さん今脱却してますからね。まあこれからどうしようかってとこだろうと思います。まあ時代はどんどん進むと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、消えるブラックホールということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。